市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は21人の議員により4日間にわたって行われました。倒壊の危険がある民間所有のブロック塀の撤去への補助制度や男女共同参画条例の策定など広範な市政課題について質問がありました。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは災害対策の分野です。創成会村上浩一議員の質問です。ブロック塀撤去改修費への補助、30年6月発生の大阪府北部を震源とする地震では倒壊したブロック塀の下敷きとなり犠牲者が出ました。民間のブロック塀所有者からの問い合わせ状況と撤去改修費への補助制度新設の考えは。
民間所有者から盛岡市や関係機関へ57件の問い合わせが寄せられています。補助制度は現在設けていませんが、他都市や国の動向を注視し制度の新設を検討します。
政友会田山俊悦議員の質問です。通学路の安全確保、児童生徒の安全確保のため学校敷地内だけでなく通学路での建物などの安全確認について保護者や地域への説明や協議を行う場が必要だと考えますが、所見は。
通学路交通安全プログラムによる点検を実施し、危険箇所は保護者などが参加する合同点検を通じて対策を講じています。今後も地域住民の集会で意見交換などを行い安全確保に努めます。
公明党伊達公子議員の質問です。アンダーパスの安全対策、アンダーパスの推進ラインの表示は一目で状況を判断でき通行車両への注意喚起策として有効ですが、現在の施工状況は。また近年の天候を考慮し排水能力の基準見直しを検討しては。
27年7月に冠水被害があった箇所に表示しました。基準の見直しには過去に整備した道路排水設備との整合性など総合的な検討が必要であり、国の動向を注視します。
創成会豊村哲也議員の質問です。本庁舎移転新築の結論、盛岡市役所本庁舎は防災マップで早期の立ち退き避難が必要な場所に立地し防災拠点として不適切であり移転新築の結論を出す時期だと考えますが、所見は。
これまで耐震補強工事や配管改修工事など機能維持を図りましたが、老朽化や来庁舎の利便性のほか防災機能にも課題があります。今後は財源の確保を進めつつ市民の声を広く聞きながら判断します。
休憩斜面所有者への行政指導、昭和40年代に造成された住宅団地は休憩斜面が多く擁壁の劣化も目立ちます。災害の大規模化を防ぐため休憩斜面の所有者に対し擁壁の補修などの管理責任について市が指導勧告すべきでは。
これまでも危険な擁壁を把握した場合所有者への口頭指導や書面による是正勧告を行っています。今後も危険度に応じて対策を行い災害の未然防止に努めます。
日本共産党市議団鈴木勉議員の質問です。避難場所への防災井戸設置、大規模災害時は生活用水の不足が大きな問題となります。断水時は水が確保でき平常時は防災教育にも使える防災井戸を避難場所へ設置すべきだと考えますが、所見は。
断水時の給水は基本的に給水車で行うこととしており、河川の洪水浸水想定区域の見直しに伴い備蓄物品や避難所掲示板の整備を優先していることから施設整備全体の計画の中で検討します。
公明党小林正信議員の質問です。マイタイムラインの活用、 水害時の自らの行動計画を時系列でまとめたマイタイムラインの作成は、住民の逃げ遅れ防止につながることから推進に取り組む自治体があります。盛岡市も住民が記入できる標準様式を作成し周知を図るべきでは。
住民の自発的な早期避難につながるため、各地域でマイタイムラインの考え方を取り入れ、地区防災計画を作成していきます。
次は町の整備の分野です。創成会村上浩一議員の質問です。旧盛岡競馬場跡地の総称。旧盛岡競馬場跡地は、公園ゾーン、保健福祉ゾーン、環境ゾーン、自由広場ゾーンとしてそれぞれ整備していますが、区域全体を表す名称をつける考えは。
設置条例でゾーンごとの名称を定めていて、跡地全体を表す名称がないことから分かりにくいとの声があります。末永く親しみを持って利用される施設となるよう、愛称の公募と導入を検討しています。
声優会、工藤義治議員の質問です。少年専用球場の浸水被害状況。30年3月に少年専用球場の移転新設に関する請願が採択されました。現在河川敷にあることから洪水による土砂流出の被害を何度も受けていますが、これまでの被害概要と代替地の検討状況は。
過去10年間で3回の被害を受け、復旧費の総額はおよそ6000万円です。代替地として現在盛岡市の遊休地などを探していますが、未だに移転候補地は見つかっていません。
少年専用球場候補地の検討。少年専用球場浸水被害の解決に向け、早急に代替地を選定する必要があると考えます。安全性や利便性などを勘案し、上栗谷川地区の区画整理事業跡地が最適では。
グラウンド面数や駐車場台数、インフラ整備など、請願の内容を満たしている場所と認識しています。地域の意見も聞き、町内で調整しながら跡地利用についてスピード感も持って取り組んでいきます。
公明党小林正信議員の質問です。居住支援協議会の設置。東京都豊島区や京都市では、独自に居住支援協議会を設置し、一人親家庭や高齢者への住宅支援施策を実施しています。盛岡市は、岩手県居住支援協議会の構成団体ですが、住宅確保要配慮者を支援するため、盛岡市独自の協議会を設置すべきでは、
当面は岩手県内の居住支援で様々な活動実績がある県居住支援協議会を活用し、今後の施策展開に応じて協議会設置を検討します。
市政クラブ竹花聖子議員の質問です。冬季に向けた道路対策。29年度の冬は気象変化の影響で車道に大穴が開きました。道路の補修だけでは今後再び大穴が開く恐れがあり、しっかりとした修繕が必要だと考えますが、整備状況は。
路面も全面的に打ち替える舗装二次改築を、緊急性の高い4路線で降雪期の前までに完成するよう進めています。幹線道路などの穴ぼこが多発する路線の一斉点検や補修などを行い、冬季に備えます。
境田河原踏切の拡幅。地元から長年要望があった境田河原踏切の拡幅は、平成32年に工事を開始する予定だと聞きます。事業説明会での要望事項の内容と、今後の意見や要望への対応策は、
渋滞が発生し、踏切内まで及ぶことを危ぶむ意見や、融雪装置の設置要望などがありました。今後の意見や要望と合わせ、30年度実施の詳細設計の中で解決方法を模索し、答えられるよう努めます。
続いて、暮らしと社会の分野です。市政クラブ、中村徹議員の質問です。 AI 機能機器の導入。 AI 人工知能機能を搭載した機器の導入により、農業や教育など行政の各分野で革新が進むと考えます。導入に関する見解と総合計画の中での位置づけは、
市民サービスの向上や業務効率化に大きな効果があると考えます。総合計画の主要事業に位置づけ、国が進める行政サービスのデジタル改革の動向や先進事例の情報を収集し、導入推進に努めます。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。29年度決算の分析。盛岡市の29年度決算は、28年度からの繰越額を除いた単年度収支でおよそ6600万円の赤字となり、財政調整基金の年度末残高も前年度比でおよそ13億円減少しましたが、要因は、
28年度に比べて翌年度に繰り越すべき財源が増えたことで、単年度収支としては赤字となりました。市政課題や緊急事態への対応に伴い、積立額以上の取り崩しを行ったため、基金残高が減少しました。
監査時の重点項目。監査委員は地方自治法により設置が義務付けられ、首長とは独立した立場で財務に関する事務や法令遵守体制の監査などを行っています。30年度から新たな代表監査委員が就任しましたが、監査の際に関心を寄せた点や力を入れた点は、
これまでの監査の中で培われた着眼点も継承し、今後も継続して適正に財務が執行されることを念頭において監査を行っています。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。女性差別撤廃条約の批准。国会議員に占める女性の割合は先進7カ国中最低で、女性の政治参加が遅れています。女性差別撤廃条約選択議定書の批准を国に求めるべきだと考えますが、所見は。
選択議定書には権利を守るための個人通報制度と調査制度が定められており、国では制度導入の是非を検討しています。性的少数者を含めた施策の着実な推進が肝要であり、国の動向を注視します。
日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。性的マイノリティへの支援策。 LGBT いわゆる性的少数者は生産性がないなどの国会議員の発言は、憲法が定める個人の尊厳を否定していると考えますが、発言への見解と人権尊重への支援策は。
性的多様性を受容する社会の実現が求められる中、配慮を欠くと考えます。人権尊重に対する理解促進に向けて、LGBT に関する講座の実施や関連団体への活動場所の提供などの支援も行います。
政友会、桜弘子議員の質問です。盛岡ブランドの推進。目指すべき都市の姿を具体化し実現するため、ブランド推進計画の取り組みは重要です。これまでの歩みと将来像、盛岡市が果たすべき役割に対する見解は、
自然、歴史、文化と都市景観が融和した魅力ある街へと発展しました。盛岡らしさを将来に引き継ぎ、誇りを持って世界につながる街を目指しながら、東北の拠点都市としての機能を充実させます。
公明党、伊達公子議員の質問です。LGBT の理解と支援。LGBT への差別解消や多様化する性への理解の促進と支援に向け、男女共同参画条例の制定と、パートナーシップの公的認証制度の導入を検討しては、
性別を問わず個々の能力を発揮できる社会の実現が重要であり、有識者の意見などを聞きながら検討します。認証制度導入の先進事例を参考に、多様性の相互理解につながる環境を整備していきます。
公明党、池野直友議員の質問です。地域おこし協力隊員定住への支援。地域のために活躍した地域おこし協力隊員が、3年間の活動期間終了後に盛岡への定着を希望した場合、隊員の定住に向けて支援すべきだと考えますが、所見は。
隊員が将来進むべき方向を意識した支援も考えており、企業セミナーの紹介や地元就職希望者への相談も行うほか、隊員同士のネットワーク作りを支援し、地元に定着しやすい環境を作ります。
代わって、農業、商業、工業の分野です。日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問です。若者就農者の中間評価制度。国が交付する農業次世代人材投資資金に関し、経営状況を評価し、改善されない場合は支援打ち切りと資金返還を求める中間評価制度があります。新規就農者増の妨げになると考えますが、制度の内容は。
29年度に要綱が改正され、31年度から評価が実施されます。売上実績や営農意欲を評価し、就農者ごとの状況に応じて支援するための制度です。
政友会、浅沼勝人議員の質問です。カナダへの盛岡リンゴ輸出。スポーツによる交流を進めているカナダへの盛岡リンゴの輸出は、盛岡の食の魅力を発信する格好の機会であり、農業者の所得向上も期待されます。リンゴ輸出への盛岡市の支援策は、
現在、岩手中央農協が輸出開始に向け調整を行っており、国内初のカナダへのリンゴ輸出となります。姉妹都市のビクトリア市とのネットワークを活用し、PR に努めます。
政友会、工藤健一議員の質問です。介護ロボット関連企業の誘致。介護ロボットは、介護者の負担軽減に効果があり、働き方改革や今後の人口減少により需要が高まると考えますが、介護ロボット関連企業の誘致に対する所見は、
少子高齢化の進行により、介護ロボットなど医療福祉機器に関連する産業の市場は拡大が見込まれることから、介護ロボット業界の部品調達や流通経路の状況を調査し、誘致の可能性を研究します。
今度は環境の分野です。政友会、浅沼勝人議員の質問です。みんなのメダルプロジェクト。家庭からのリサイクル金属などで、2020年東京五輪のメダルを作るプロジェクトについて、自治体と地元団体などが共同し、金属の回収促進につながった例があると聞きます。多くの市民に参画してもらう取り組みが必要ですが、所見は、
盛岡市内小中学校などに専用のボックスを設置し、回収を促すとともに、ホストタウン自治体として多くの市民に協力を呼びかけます。
政友会、工藤健一議員の質問です。ユピアス存続の課題。地域活性化のため、クリーンセンターの余熱利用施設であるユピアスの存続を強く要望しますが、存続にあたっての課題は、また民間への払い下げによる施設の存続を検討しては、
新しいゴミ焼却施設が他地域に整備された場合、ユピアスへの新たな熱源設備設置や老朽化が課題です。払い下げは施設の存続や適正管理と合わせ検討します。
政友会、中村はじめ議員の質問です。ゴミ出しサポート事業の状況。盛岡地域の一人暮らし世帯で、高齢者または身体に障害のある人を対象とし、週に一度玄関先でのゴミ収集を行うゴミ出しサポート事業の利用状況と課題は、
30年8月末現在299世帯が利用しています。分別せずにゴミを出す世帯があることや、登録時の面談で説明に時間がかかり、 登録からサポート開始まで2ヶ月程度の期間も要することが課題です。
次は福祉と健康の分野です。政友会田山俊悦議員の質問です。高齢者の孤独死の実態把握。岩手県警察の集計による65歳以上の一人暮らしの死者数は、平成29年で451人と年々増加しています。盛岡市も孤独死の定義を決めて、現状のデータ収集と分析を行い対応すべきだと考えますが、見解は。
孤独死として盛岡市などが対応するケースは限定されており、全体を把握した上での経年でのデータ収集や分析は難しいですが、今後他都市の取り組みを調査していきます。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。放課後児童クラブの施設整備。松園学童保育仲良しクラブが活用している松園小学校のプレハブ教室は老朽化が進み、保護者などから安全な施設確保を求める要望がありますが、対策は。
建物全体の老朽化が進行しており、根本的な修繕が必要な状態だと認識しています。クラブ関係者からは、建て替えや代替施設の利用などの相談を受けていることから、町内で協議し、早期に対応します。
日本共産党市議団、庄司春次議員の質問です。障害児と保護者への支援。放課後等デイサービスに通う障害児の保護者は、障害の種類や程度、成長過程に応じて悩みや要望があると聞きますが、内容をどのように把握していますか？また、通学時支援の検討状況は？
窓口や電話での相談のほか、複数の保護者会や当事者団体から話を聞いています。通学時の支援は個々の課題に合わせた対応が必要であり、現状では困難です。
公明党、池野直友議員の質問です。健康特得ポイント事業の拡充。盛岡健康特得ポイント事業は、栄養教室など健康への取り組みに応じてポイントがもらえる制度で、今後対象となる教室の拡充や、付与ポイントの増を進めるべきだと考えますが、所見は。
30年度は健康教室参加者に対し、参加に応じスタンプを押す頑張り記録を配布しました。今後は参加者アンケートの結果を踏まえ、事業の拡充の検討を進めます。
政友会、後藤百合子議員の質問です。再犯防止推進計画の推進。再犯者率は近年増加傾向にあり、司法関係者のみでなく、自治体などが一丸となって取り組む必要があります。国は29年12月に再犯防止推進計画を策定しましたが、見解は。
再犯防止を目指すことで犯罪被害が減り、安全安心な街づくりに資すると認識しています。会議への参加などを通じて関係機関と連携し、信頼関係を築く中で支援の幅を広げていきます。
再犯防止に向けた連携。再犯防止に向けて関係機関との連携が重要ですが、連携先として具体的に想定している機関や連携の内容は。
少年院など国の関係機関との連携や、岩手県と連携した情報共有、公正保護協力事業主連絡協議会との雇用関係での協力などを想定しています。住居確保に向けて不動産業界の協力も必要だと認識しており、今後協議していきます。
市政クラブ中村徹議員の質問です。予防接種への補助拡充。子育てのしやすさなどで魅力のある街づくりを推進するため、予防接種や任意接種への補助拡充、風疹予防接種の補助対象者拡大など、新たな助成事業を実施すべきだと考えますが、見解は。
接種の種類が多く、費用面で盛岡市単独での実施は難しいですが、妊娠を希望する女性などへの風疹抗体検査を無料で行っています。今後も国の動向を注視していきます。
日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。生活保護に関するお知らせ。生活に困った人が担当窓口に気軽に相談に来られるよう、盛岡市ホームページを改善する必要があると考えますが、所見は。
簡潔でわかりやすい内容を基本に、生活保護制度の概要などを掲載してきました。生活に困った人が安心して窓口に来て相談できることが重要であり、見る側が安心して読み進められ、必要とする箇所がわかりやすくなるよう見直します。
インフルエンザ予防接種への助成。盛岡市の予防接種への助成は段階的に対象を拡大し、現在、小学6年生までですが、対象の幅や助成金額は、岩手県内自治体の中で低い水準です。さらなる対象拡大と助成金増額を求めますが、所見は。
財源の確保が課題ですが、毎年多くの学校で学級閉鎖となる実態を踏まえ、感染拡大の防止が優先されます。まずは対象拡大についての検討が必要だと考えています。
政友会、桜ひろこ議員の質問です。里親制度周知と委託率向上施策。事情により、親と生活できない子供を育てる里親制度の認知度が低く、里親委託率も自治体により大きな差があります。制度の周知と委託率向上のため、岩手県と連携を図るべきだと考えますが、所見は。
岩手県福祉総合相談センターが、民生児童委員定例会長会などで、里親制度の説明と出前講座を周知し、順次各地区の民生児童委員協議会での出前講座を行っていきます。
政友会、中村はじめ議員の質問です。公共施設の熱中症対策。平成31年以降も猛暑が予想され、暑さ対策が必要だと考えますが、公共施設へのエアコン設置や熱中症対策についての所見は。
高齢者福祉施設や集会施設などでエアコンが未設置であり、今後の大規模改修時に設置を検討します。扇風機の設置や水筒持参の呼びかけ、注意喚起のチラシ配布やポスター掲示などにより熱中症対策を行っています。
続いて教育と文化の分野です。日本共産党市議団鈴木勉議員の質問です。全小中学校へのエアコン設置。学校の夏の暑さ対策は全国的な問題であり、国の交付金の活用などによりエアコン設置が求められています。国では交付金のあり方の見直しや増額補正が検討されていると聞きますが、盛岡市内全小中学校へのエアコン設置の見通しは。
国の補正予算の状況を注視しながら、早急に教室への扇風機設置と保健室へのエアコン設置を進めます。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。中学校給食への緊急対策。30年6月定例会で、盛岡市の中学校給食の格差是正を求める決議が全会一致で採択されました。選択制給食は様々な課題を抱えており、教育委員会のみではなく、市長部局も含めた緊急対策を講じるべきでは。
仮称、盛岡学校給食センターの早期建設や、中学校給食への対応など全庁を挙げて最優先事項として取り組んでいます。
政友会、宮川久志議員の質問です。中学校給食のあり方検討。中学校給食についてのアンケート調査の質問項目は、学校給食懇話会の委員の意見が反映されているのですか。また、現状や喫食率も記載すべきであったのでは。
第1回懇話会での委員の意見も反映し作成しました。学校給食の実施方式への率直な意見も聞くことを目的としていることから、現行方式の課題や喫食率は他の方式の課題と同様に記載しませんでした。
学校給食懇話会の公開。第1回懇話会は非公開で行われましたが、議論を広く明らかにすることは市民への情報提供として大切であり、透明性を高めるためにも公開とすべきですが、所見は。
会議の公開に関する指針について委員への説明が不十分でした。次回開催時は原則公開であることや、非公開とする場合の事由について十分に説明を行った上で、委員に検討を依頼します。
市政を問う一般質問をお伝えしました。